先月9月23日の日に、今年も1日新学校が行われました。昨年に引き続き、パンデミックの中ですので、オンラインでの開催となったのは残念なことでありましたけれども、この1日新学校という機会は、このルーテル学院の中にあるルーテル神学校とルーテル学院大学が共同で催している行事でございます。毎年たくさんの方たちが全国からこの三鷹のキャンパスに詰めかけて、大変にぎわしいひとときとなるわけですが、なんといってもそこの楽しみというのは、このルーテル学院が提供します講義レクチャー、これに預かれるということであります。この大学と神学校には神学、そして社会福祉、そしてもう一つは心理学、大きく分けますとこの3つの分野がここで学べるわけであります。そうした中からですね、近年ルーテル学院では総合人間学という学科ですかね、そういう新たな部門というのを設けておりましてですね、総合人間学って何だろうっていうふうに思うんでありますが、今回この一日神学校でこの総合人間学とは何かというテーマに関してですね、シンポジウムが行われました。それぞれの分野から一人は神学の分野、この神学を担当してくださったのは、そのちょっと前に市ヶ谷教会で説教をしてくださいました、宮本新先生が神学を代表してお話をされ、その他は社会福祉の専門の先生と、それから心理学の専門の先生がそこでシンポジウムをして、パネルディスカッションというような内容になりました。なかなか聞き応えがあったなというふうに思っています。皆さんの中にもお聞きになった方いらっしゃるかと思いますが、で私にとっては、宮本先生のお話その前の週も聞いていたということもあって、そして神学のことですので、聞き慣れた言葉というか内容だったので、そんなに私の心の中にこう特にこう大きな感動といいますか、心に残るというわけではなかったんですが、普段聞かないこの社会福祉と心理学の中からのお話、そして先生方が使われた言葉というのは大変耳に残りましてですね、そのお話をちょっとしたいと思うんです。私の心に引っかかった言葉、それは、石川芳也先生っておっしゃいましたかね、心理学の部門の先生だったと思いますが、この方が精神分析学の中で使われている言葉を引用しておられました。ネガティブケイパビリティという言葉です。英語の言葉ですね。ネガティブケイパビリティ、精神分析で使われている言葉ということであります。日本語にすると消極的な能力、あるいはネガティブですから否定的な能力、力、こういう言葉になるんですね。なかなかくっつかないこの2つのネガティブという言葉と力という言葉が一つになって単語がこのネガティブケイパビリティという言葉だということであります。何でも19世紀のイギリスの詩人ジョン・キーツ、この人が、最初に使った言葉で、これを精神分析の分野ので、取り上げていったわけであります。 で何かって言いますとですね、ちょっと引用してお読みしますと、つまりネガティブケイパビリティ、消極的な力とは何かということですが、不確かさ、不思議さ、疑い、そうした中にあって急いで何が事実なのかを理解をしようとせず、不確かさのまま、不思議さのままそこに居続けられる能力、これをネガティブケイパビリティ、消極的な力というふうに、言うのだそうであります。なんか不思議な言葉ですよね。もう少し説明がありましたので、皆さんにもできればこの言葉の意味というのを掴んでいただきたいので、言葉を添えますが、どうにも答えの出ない、どうにも対処のしようのない事態に耐える能力、あるいは請求に証明とか理由を求めずに、不確実さや不思議さ、会議の中にとどまり続けることができる能力のことだそうです。これが、ネガティブケイパビリティ、消極的な力という説明ございました。負の力、こういう翻訳も日本語もございました。で、この言葉を精神分析学という学問で取り上げているそうなのですが、私はこれを聞いた時にですね、これって信仰そのものじゃないか、そう思ったわけであります。そこに私はとどまった、引っかかったんですね。神様にお祈りをしたらすぐに答えが返ってきて、神様はこれ私の祈りを聞いてくださった、もしそうであるならば本当に話は早いのですが、どうですか皆さん、実際はそうではないと思います。神様どうしてなんですか、そういうふうに問わざるを得ないことがたくさんあるのです。信仰というのが私たちが神様からいただいた力であるとするならば、それはまさしくネガティブケイパビリティ、どうにも答えの出ない、どうにも対処のしようのない事態に耐える能力、あるいは請求に答えを、理由を求めず、不確かさや不思議さや会議の中にとどまり続ける能力、この定義がそのまま信仰に当てはまってまいります。そのことをどうぞ頭に入れながら今日の福音書を聞いていきたいと思います。イエス様一行は福音宣教の旅をしていました。エリコという町で活動をして、それを終えて今度はまた隣の町へと出て行こうとした時でありました。道端に座って物乞いをしていたバルテマイという名前の盲人が突然イエス様に向かって叫び出しました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。盲人です。盲人の耳にもイエスのことが伝わっていたんですね。聖書にはバルティマイという名前が記録されています。物乞いの名前が聖書に記録されているんです。ちょっとした驚きではないでしょうか。考えられるのは、この物乞いが 長年ずっといつも同じ場所でここに座り続けて物乞いをしていて、いつの間にかですね、みんなが知るようになり、名前が知られていたのかもしれません。あるいは今回のこの出来事があまりにも大きな衝撃で受け止められたがために、この出来事が逸話として人々に知れ渡って、それで名前が残っていったのかも分かりません。そういう意味でも大変注目すべき出来事でございます。多くの人々が叱りつけて黙らせようとした、こういうふうに48節に書いてあります。盲人が叫ぶのをですね、嫌がったんですね。人々があなたには関係ないとでも言うかのように、彼の叫び声を黙らせようとしたのであります。普段からそういう接し方をバルティマイは受けていたのでありましょう。けれどもここでバルティマイは沈黙しませんでした。黙りませんでした。人々の交わす会話の言葉を耳で聞いたのでありましょう。その情報からこのイエスという人がどういう人なのか、バルティマイは盲人特有の鋭い聴力の感性で聞き分けたのであります。そして叫びました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。よくこの物乞いにこう使うフレーズとして日本語で私たちが聞き慣れているのは、私をお恵みくださいという言葉かと思います。そんな風に言い換えてもいい言葉ですよね。その時イエス様は他の人々とは別の異なった態度を取りました。イエス様は彼の方を振り向いたんであります。彼に関心を示したのであります。数週間前の福音書だったですかね、イエスの名前を勝手に使って悪霊を追い出している人がいて、イエスの弟子がそれをやめさせたくってですね、イエスのところに来て、イエス様やめさせてください、けしからんと言っていた場面がありました。皆様覚えているかもしれませんが、その時イエス様は何と言いましたか。いやいや、やめさせなくていい、こう言ったんであります。その時もイエスは弟子たちとは異なった態度、異なった考え方をしたんであります。ズレがあるんです。イエスと私たちも含めた人々の間には人を見る目にズレがあるんです。イエスはバルティマイと共にいて、あるいは勝手にイエスの名前を使って悪霊を追い出す人と共にいたのです。イエス様が弟子たちや群衆と共にその側に立っていたというのは当然ですが、それと同時にイエスは嫌われたり嫌がられたり批判されたり仲間外れにされている人と共にもいたのであります。何をしてほしいのか、イエスは尋ねました。バルティマイは正直にまっすぐ答えます。先生、見えるようになりたいんです。分かりきったリクエストなんですが、このやり取りが必要でした。正直にまっすぐにイエス様に恋願う、求めることが必要だったのであります。そしてこの訴えに対してイエスが言った一言が 大変重要であります。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。イエス様こう言いました。そしてバルティマイは目が見えるようになり、イエスに従う一人となったとあります。イエスはバルティマイに信仰を見たのです。おそらくバルティマイはこの時イエス様と初めて言葉を交わしたし、ひょっとしたら初めて、出会ったのではないでしょうか。ほとんどイエスについては何も知らない。彼はただ人々がイエスってすごいよ、イエスってすごいよ、奇跡をするよ、癒しをするよ、そんなお話をしているのを耳で聞いて、あるいは私を憐れんでください、ダビデなどこう、そういうふうに人々がお願いしているのを聞いてですね、ただ口真似でダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、口真似で呼びかけただけであります。それなのにイエス様は彼のうちに信仰を見出した、そのやり取りが今日教えていることであります。熱心に聖書を読み、イエス様の教えを受け、そしてイエス様の道に従う、そうすることでこの人生の道を極めようっていうふうにしている弟子たちにしてみれば、このようなこの扱い、イエス様がバルティマイに取った態度、そこに信仰を見出すというのは、ちょっとこれは理解できないことでありましょう。ただ口パクで口真似で言っているだけなのに、熱心な求道者はバルティマイと自分との間に距離を置いてですね、バルティマイのことをどちらかというと揶揄して軽蔑気味に見ていたでありましょう。この男本当にイエスのことが分かっているのか、そんな思いが彼らのうちによぎったと思います。けれどもこの男性バルティマイには他の人たちが持っていないものがありました。憐れんでほしい、恵んでほしい、目が見えるように助けてほしい、救ってほしい、この誰にも引けを取らない真剣さ、正直さ、愚直なまでにまっすぐな心がバルティマイにはあったのです。主イエスはそれを見逃さなかった。それをもってイエスはバルティマイのうちに信仰を見出したのであります。そういう意味では本当に感動的なお話なのです。これはイエスと私たちの信仰の見方に対するズレというのはこのあたりにあるように思うのです。さてネガティブケイパビリティのお話に戻りたいと思います。負の力、信仰の話に、どうにも答えの出ない、どうにも対処のしようのない事態に耐える能力、不確実、不思議さ、懐疑の中にとどまり続ける能力ということ、これが負の力、ネガティブケイパビリティでありました。礼拝に出て聖書の言葉を聞いて、イエス様とは誰なのか、救いとは一体何か、そういうことをしっかり学んで理解して信仰を養う、それがきちんとした信仰の 持ち方です。説教に今日もこうして耳を傾けておられる皆さんは、程度の差こそあれ、曲がりなりにも皆さんそういうお一人お一人であります。きちんとした信仰を持ち合わせておられるのは皆さんです。それが合理的だし、納得のいく信仰の養い方、信仰の持ち方ですよね。で、このような私どものきちんとした信仰観からすると、バルティマイのような信仰でこれでいいの？そんなふうに思えてしまうわけであります。どうしてイエス様はこの人に対していきなり、あなたの信仰があなたを救ったなんていうことを言えるのか。それだけでなく、目が見えるようにまでしてあげた。ずっと長年信仰生活を送っているけれども、そして曲がりなりにも一発の信仰を持って神様を見上げてここまで生きてきている私だけど、なぜ私にはこうした大きな恵みはないのかしら、ちょっと不公平じゃないかしら。合理的ということで言うとですね、確かに不公平であります。だから私たちは首をかしげざるを得ない、懐疑的にならざるを得ないんであります。どうにも答えが見つからないという事態に私たちは陥るのです。そもそも信仰というのは、合理的に頭で理解して納得できるようなものではありません。信仰だけではありません。頭で理解できない、不思議で不確実で不条理なことは世の中にたくさんあります。そういったどうしようもない、対処のしようのない事柄を理解できないまま悶々としてほかっておく、それがいけないわけではないんですよね。その状態に耐えることが大切なのであります。もちろん理解できれば、ああ分かったって言ってすっきりして心もストーンと落ちるんですが、胸の疲れも取れるんですが、もやもやとしていてよくわからないけども、でもそれでも一向に構わない、このような気持ちになることがネガティブケイパビリティという能力だと思います。負の力であります。そして私たちの信仰はまさしくこの負の力でございます。負の力という言葉から私が真っ先に思い浮かべるのは、イエス・キリストの十字架であります。あの十字架の上でのイエスの姿こそ負の力そのものでございます。そこから救いが起きた、これもよくわかりません。理解できるようなことではありません。頭で理解しようと思っても無理であります。このように頭で考えても理解できないというのが信仰なんでありますが、そのような私たちがですね、主よ私はあなたを信じます、このように告白ができるというのは、なんと幸いなことでありましょうか。これができるのは、私たちに信仰という負の力が与えられているからであります。ダビデの子イエスよ、憐れんでください。バルティマイのように大声ではないかもしれませんけれども、私たちもイエス様に向かって叫んでいます。正直で 愚直なまでにまっすぐな心で、私たちは今日も神様の前にいるのです。お祈りします。愛する主よ、どうか私たちの至らない信仰を受け入れてください。この信仰はあなたが私たちに備えてくださった負の力です。どうぞ理解することを追い求めて、すべてが分かるわけではなく、この信仰という耐える力をいただいて与えられた命を歩むことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。